スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。まあ、気持ちよくね、はい、上がってくれましたけど。
ああ、まあまあそうですよね。3日間、3日続伸で
ありました、
はいはい。今週は月曜日だけが安くて、うん、まあ、その後はまあしっかりという状況になりましてですね。
はい。
まあなんとかこうなんていうでしょう、一息ついたというか、まあ特に今日は3万2000円に日経平均乗せる場面ありましたので、
そのまま終わってくれてもよかったんですけどね。
そこなんですよね。
はい。
まあ今のその3万2000円乗せて終わるか終わらないかっていうのは、実はちょっと来週3連休明けにも影響が出てくる可能性があるので。
そうですか。
そこ、まあ、ちょっと上がればいいんですけどね、まあ、要は
そうなんです。あと50円ぐらいなんで。
そうそう。でもその50円届かなかったのはなんでかなというところもあるので、はい、まあ、その辺も少し今日はお話をしたいなというところではありますけどもね。
そうですね。ロウソク足もなので上髭がね残っちゃう形に、
そうですね、
今日はなっておりますけれど、はい、そのあたり詳しくこの後のコーナーで伺っていきたいと思います、はい。そして為替も動いてますのでね、番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにご登場いただきまして、こちらの方向性についてもたっぷりとお話しいただこうと思ってます。
はい、はい、ぜひいろいろねお話伺いたいですね。
そうですよね、はい、去年の高値取ってくるのかどうなのかね。
そうですよね、そこは気になるところでありますね。
そうです。金融政策の会合も終わりました。
はい、
はい、こちらもぜひお聞きください。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。日経平均株価3日続伸となりまして、今日は348円24銭高、31,949円89銭で大引けとなりました。1.1% の上昇。ただトピックスの方は 0.51% の上昇にとどまっています。
はい。今、内田さんが、話をしてくれましたように、トピックスの方が、まあ、引けにかけてというかですね、だいぶ伸び悩んで終えたというような、はい、そういう状況になってるんですよね。
そうですね。
はい。で、まあ、理由を考えますと、今日は、取引時間中に決算発表が、時価総額が大きなセクターの決算発表が出まして、うん、
はい、
まあ、結果はちょっとさておき、まあ、時間もありませんので説明できませんけども、反応だけですね、うん、見ていきますと、まあ、特に今日、まあ、三菱商事が、
はい、
なんと売買代金の4位に入ってまして、
うん、
これはレバレッジ ETF も含めた順番になりますけども、ですから、まあ、ETF 除くと今日は売買代金上位の3位なんですよね。
あ、珍しいですよね。
そうなんですよね、でそうした中で、まあ、残念ながら 4% を超す下落率になってしまったと、
はい、
それからあと、まあ、時価総額が大きなセクターといえばもう皆さんすぐに思いつくと思うんですが、まあ、日本製鉄ですね、うん、まあ、鉄鋼株、こちらもですね、3.5% の下落率と、
はい、
それからあと、まあ、時価総額、それからネガサっていうところで言ってもですね、医薬品株なんかもあったりしますが、
はい、
まあ、アステラス製薬なんかも今日 4.78% の下落率と。
日本製鉄、アステラスは昨日決算発表して。
はい。はい、ですね、はい。そして今日その反応が、まあ、特に三菱商事は今日の取引時間中発表して、うん、で、その結果、まあ、反応が悪かったという形ですよね。
はい。
で、まあ、こうしたその時価総額が大きなセクターが、やっぱり引けにかけて、やっぱりこう、買われる、買い戻されるというよりは、まあ、どちらかというと、三菱商事なんかは引けにかけて、発表された直後の安値に接近して終えるというような、うん、まあ、そういうちょっと売り物に押された形で終えたっていうような形になってまして、
はい、
トピックスに関しては、まあ、伸び悩んでしまったというところになりますよね。
うん、
で、まあ、こうした状況を踏まえますと、まあ、トレンドがこれからどうなっていくのかっていうことで、日経平均の方がいいように見えますよね。
見えますね。今日の上昇率も大きいですからね。
はい、ですよね。で、そこで先ほどお話しした3万2000円乗せたか乗せないかっていうのは実はすごく重要なポイントになってまして。
はい。
で、まず一つはですね、まあ、よくそのトレンド転換を早く教えてくれるということで、パラボリックっていうですね、
はい、
まあ、テクニカル指標を、使うことがありますけども、うん、今回、 実は今週なんですけど、トピックスと、あともう一ついつもお話しする日経500ですね。
はい。
この二つはパラボリック実は要点してるんですよ。
要点、はい。
ところが日経平均は今日の上昇でも、実はまだ陰転したままなんですよね。
距離はでも縮まってきたはずですよね。
そうですね。で、取引時間中の高値が 32,087 円、
はい、
そして私が見ているところのパラボリックの今日の値が 32,167 円、
うん、
ということで、まあ、あと70円ぐらい上がって、もうちょっとですかね、80円90円ぐら
い
上がってくれると、はい、まあ、そこでですねパラボリックがまあ要点していたんですけど、
はい、
ですから32,000円に乗せて終わっていてくれると、また3連休明けにパラボリックが落ちてきますので、うん、そうすると横ばいでも要点っていう形になったんですけども、うん、まあ、ちょっと今日の終値が 31,949 円なので、まあ、200円ちょっと開いてるということなんですよね、
はい、
ですからパラボリックが、まあ、落ちてきてもやっぱり100円以上値上がりしないと、150円ぐらい値上がりしないと要点しないということになってしまいますので、
うん、
まあ、下落して始まった時にはですね、まあ、反落して始まった時にはちょっと警戒が必要になるのかなと、警戒というか、まあ、要点できずにというようなことがですね、続くと、まあ、要点の、期間が、これまではある一定の期間でこう、要点と陰点がスイッチしてたんですけど、
はい、
陰点の時間が長くなってしまうことになるので、まあ、こうなると、まあ、取引参加者の損益状況の悪化にもつながりますから、まあ、そこがまず一つちょっと注意、短期的な面で見た場合の、3万2000円に乗せなかった意味というところに一つなるんですね。
まあ、ただトピックスと500の方は要点してますから、はい、もう時間の問題じゃないのってね、言いたくなりますけど、そうはならない。
そうだといいんですけどね。
そうですね。まあ、そうなんですけどね。
どっちが先行しようかというと、確かにこれまでは、日経500だったり、あるいはトピックスだったりということなので、はい、そのあたりをちょっと期待したいところではあるんですけども、もう一つちょっとですね、今度は週足で見てみるとってことなんですが、
はい、週足で、
はい。はい。で、まあ本当私もすいません、マニアックなもんですから、ついついいろんな数字を、チェックしたくなってしまうんですが、
はい、
今のように日足で要点できないってことになると、なんか週足はどうなのって今日、今週みたいに、大きく1000円以上上昇しているので、
はい、
いや、もうじゃあ、とっくに移動平均線全部上回ったんじゃないのと。
うん、
13週や26週。
はい、
ところが、ま、ところがどっこい。
ところがどっこい。
どっこい。どっこい。もう年が出てしまいます。
なんか漫画でしか使わないようなこと。
確かに、古い漫画、ね、あと泥臭い漫画ですか。
そうそうそう。
でですね、はい、これ今日の13週移動平均線と26週移動平均線の終値の値を見ますと、はい、32,000飛び13円これが13週線の値なんですよ。
はい、
で、もう一つ26週線が 32,000 飛び30円。
はぁ。
ということは、はい、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、13週線と26週線はこれ逆転してますので、
はい、
デッドクロスが発生していると。
そうですね。
はい。で、取引時間中に 32,087 円つける場面ありましたので、現物指数の方はですね。となると、まあ、上回ってたんですよ。
うん。
ですから、このまま上回って終えてくれれば、もう、週足の方もですね、移動平均線デッドクロスしてるんですけど、また13週前や26週前の値がこう捨てられて、で、上回ってくるってことになれば、すぐに13周線も上向きになるかなっていう期待が出るところなんですけど、
はい、
ちょっとそのあたりがですね、物足りない形で終えてしまっていると。
そうですね。結局、押し戻されて、
はい、
なんとなくこう、上ね、重い感じになっちゃったわけですね、それから見るとね。
そうなんですね。ですので、まあ、先ほどね、おじいさんからも話ありましたように、トピックスは、まあ、今週の上昇で、もう13週線も上回ってますし、もちろん26週線も上回ってるんですよ。
はい。
それからあとは、日経500ですけども、こちらについては実は、13週線も26週線にも届いてないんです。
届いてない。
はい。で、あと、先週から実は、まあ、デッドクロスしてまして、
はい。
で、26週線を13週線が下回ったまま。で、今週の安値がなんとですね、52週移動平均線なんですよ。で、52週線の値が、2762ポイント。
はい。
で、今週の安値が 2761.86 ポイント。
はい。
ですので本当に52周線にタッチして、反発したと、
うん、
ただ今お話してますように13周線と52周線の間で終えているということなので、
はい、
まあ昨日のその FOMC の結果を受けて、利上げはねもうひょっとしたら停止されるんじゃないかと。
そうですね、はい、で長期利回りもね長期債の利回りも落ち着いてきましたので。
そうです。
そうすると
はい
頑張ってくれるのがハイテクだったりとかするじゃないですか。
その通りですよね。
今ところがどっこいって言おうと思ったんですけど何か違うなと思って。
いや、だから、本当そうなんですよ、ね、
そうすると今度主役が日経平均になってきて、ちょっと勢いがついてくるっていうことも考えられますよね、
はい、
今週上がってきましたから。しかも3連休前で、そらそらなんかそこまで頑張れっていうのも酷じゃないですか。
いやいやでもこれまではいろんなタイミングでそういうその節目になるところはあっさり抜いてきてるんですよ。
そうか。あっさり抜くのとあっさり抜けないのだとまた違うんですね、はい、印象がね。
そう。まあ印象もそうですし。
その後の動き
ね。動き。それからあと、やっぱりその収束の動きに余裕があるかないかっていうところで変わってきますよね。
ああ、なるほどね。追い詰められて始まるかね。ドキドキしながら始まるか。もうどんとこいで。
はい、もう。ね。カモンみたいな感じになるか。
なんか、ちょっとおかしなラジオになってきましたけど。
本当ですね。なんか挑発してる。これは経済番組
です。そうです。あくまで。でもね、
はい、
そうか余裕ですか。
そうなんですよ。そこがですね、日経平均に少し足りない3万2000円に乗せられなかったことが、
はい、
まあ、ちょっと少し来週に不安を残すような、まあ、そういう終わり方なのかなと。それからあと先物 のね終わり値を見ても、
はい、
実は現物の指数よりも結構まあ結構というか。よくあるパターンではあるんですけど、
はい、
まあ、安く引けてるんですよね。
ああ、そうですか。
はい。先物の値が、はい、引けがですね、31,880円。
はい。
で、終値が31,949円ですので、うん、まあ、60円から70円ぐらいしたということですかね。
ちょっと気になりますね。
はい、
うん。
というところなので、まあ、このあたりがですね、余裕、まあ、今晩のナイトセッション、この番組終わってからすぐに4時半からナイトセッションスタートしますけど、
はい、
明日のね、まあ、文化の日のお休みの間、日本国内休場ですけれども、まあ、先物は多分祝日取引をできる形だと思いますので、まあ、そこで、先物がどんな、動きをしているか。
はい。
それからあとは、今晩のアメリカと、それからあと雇用統計を受けたアメリカの、明日の夜の値動きですよね。まあ、このあたりにもですね、影響されて、収束をどんな形で迎えるのか。
はい。
まあ、残念ながら、75日線を225の先物はまだ超えられてないので、
はい、
まあ、そこもちょっと注意しておきたいところですね。
そうですね。はい、やっぱりテクニカルの余裕が、
はい、
投資家のその余裕にもなるわけですよね。
そうですね。
結局はね。
値幅があると、その分、余裕というところで見ると、別にみんながテクニカル見てるわけじゃないと思うんですけど、
はい、
ただ損益状況で、同じようなポジションを持ってる人にとっては、まあ、均一に、同じようにその余裕が出てきますから。
そうか。お財布の余裕でもあるわけですね。
そういうことです、そういうことです。お財布の、余裕ですね。私はあまりお財布の余裕はありませんけども。いつもパンパン。あ、パンパンっていうのはなんかお金が入って
る。パンパンに入ってる。それはなんとも。
自分で言って間違ったって思いました。
カチカチ
パンパン。パンパンじゃないです。
カチカチ。
いやいや、薄い。あとは小銭チャリチャリぐらいでしょうか。
そうですか。なんか何色かのカードがキラリーンなんて出てきたりとかしそうですけど ね。
色があるとね、いいですけどね、本当ね。
は
い。
そうか、ね、なるほどね。
で、あとですね、
はい、
まあ、今ちょっとね、心配の話ばかりしましたけど、
はい、
まあ、やっぱり、番組の中でやっぱりいい話も、聞きたいという方もいらっしゃると思いますから。
バランスよくね。
バランスよくね。
はい。
そう考えますと、まあ、トピックスですね。
はい。
これはもう昨日の段階で、25日線、75日線一気に上回っておいてますから、うん、まあ、今日先ほどね、伸び悩んだっていう話はしているんですけど、ただそれでも、75日線を上回った状態が続いているということですね。
はい、そうですね。はい、だから、まあ、トピックスの方が、だから全体相場を表すという意味では、
はい、
まあ、ちょっと安心になってきますけどね。
そうですね。であとは、まあ、繰り返しになりますけども、その日経平均が、トピックスがこう、まあ、サポートというか、支持のような形になって、で、日経平均だけがこう、売られるという状況ではなくてですね、 まあ、下支えになっていくっていうような形になってくれると、うん、その分ですね、指数の押し上げにつながる可能性が出てくると。ただ一方で本当に押し返されて日経銀のパラボリックが要点できないなんていうふうな収書の始まりになりますと、
はい、
これは過去やっぱり、同じような状況で、木曜日高かったのは10月12日ありましたよね。
うん、
この時も日経平均75日線上回った場面あったんですけど、
はい、
そこから翌営業日横ばいというか小幅安で75日線から押し返されて、
はい、
でその後ずっとやっぱり10月の26日まで下落続きましたので、
そうですね、結構下げましたもんね。
はい、そうですよね。ですので急上昇の後それが続くか続かないかっていうのが、まあ10月のそのね、まあ繰り返しになる可能性を秘めてますから。はい。ですので、まあ、そのあたりの値動きはしっかりとチェックしておくということで、週末も、まあ、3連休皆さんどっか行かれると思うんですが、
はい、
天気もいいですし。
そうですね、なんかね、秋晴れらしいですよ。
はい、まあ、誰かさんはね、なんか振りに行くようですけども。
今なんか、振りに行く、振りって言ったんですよね。
はい。
なんかちょっと違う言葉に聞こえて、なんかドキッとしちゃいましたよ。はい。
芝生でコロコロやるそうです。
そうです。コロコロしてきますけどね。はい、でも、そういう意味では、はい、FRB のね、政策金利も発表されて据え置きということで、ちょっと安心感広がってる中ですから、なんとなく夜も余裕を持って、なんかこう、マーケット迎えられるかなと思ったりもするんですけどね。
まあまあそうですね。
どうなんでしょうね。
はい。ですから、出尽くしになるかならないかっていうところがポイントなので、
はい、
まあ、昨日のダウンもあんまりこう上昇率高くなかったですから。
そうなんですよね。ね、もっと言ってくれるかなと思ったんですけど。
ね、
うん、まあ続伸は続伸なんですけどね。まあ
そうですそうです。ですからそこは交換されるところなんですけども、まあ、やっぱり節に到達したところでそれが続くかどうか、はい、そこをですね、来週しっかり見ていただきたいと思います。
はい、わかりました。以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆、その他豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
現在ドル円150円43銭44銭あたりでの動きということになっています。重要なイベント日銀の会合、そして FOMC 終わりました。
そうですね、日銀の会合への反応っていうのはもうなんじゃこれはみたいな。
すごかったですね。
ね、すごい、まあ、いつもね、ご存知の通り、ボラティリティが出るイベントなんですけれども、はい、ただ理屈にはもう全く合わないような。だってあれでしょ、結局あの日って、火曜日でしたよね。
はい。
149円の、ちょうどぐらいのところから始まって、で、結局151円を超えて、3円近くも目安になるわけですよ。
はい。
で、それ、マスコミの解説とか見てると、予想ほどの修正ではなかったからとかって言うんですけれども、
うん、
僕ああいうの大嫌いで、
なんでですか、
円安になったんだからなる理由があったんでしょうみたいな後付けをしようとするって、
うん、
別に理由なくても円安になることはあるので、
はい、
大体なんか予想ほどの調整でなかったからといってもですね、事実としては円金利は上がってるわけじゃないですか。
はい。
円金利上がってって円を売るっていうのは全くつながらないですよね、う
ん、不思議は不思議です。
だから、
ね、
うん、それもちょっと円売っただけじゃなくて、今お話したみたいに3円近くも円安になってるわけですよ。だから
ポジションの偏りとかいろんなことがあったからなんですかね。
そう
する
とノリでしょ。
ノリノリ。
でも吉田さんおっしゃってた、ほら介入がなかったじゃないですか。
介入、そうなんです、
ね、吉田さん前からおっしゃってましたもんね。
あれが、だからあれがなんとなくこう、なんて言うんだろう、はい、なんか発射台がこうね、あって、そこからこうまた二段ロケットのような、
なんかドルを買っても安心だみたいなね。
そう
ね、一つ
だから逆にあれですよね、あの局面で介入やらなかったことも謎ですよね、はい、本当にね、
うん、本当そうですね。
今お話したみたいに円金利は上がっている、それなのに円がすごく売られている、で、まあ、介入の材料なんかもあったのかもしれませんけれども、3円近くもね、で一気に去年の高値151円の90銭ぐらいまでもう迫るような円安になったったらですね、普通はやっぱり動きすぎである、投機的であるって言ってですね、バーンって介入やるのが普通だと思うんですけども、ああいう状況でもやらないっていうのは僕もどうしてなのかなって全く分かんなかったです
よね。 IMF にダメだって言われちゃったからじゃないですか。できなかったんじゃないですか。
そんなにコミュニケーション取ってませんよ。
そうなの。
普通に考えてね、例えば、はい、この間 G7 とか のコミュニケーションが出てますけれども、その中にも書かれてるのはやっぱり地獄通貨安誘導はダメですよっていうことが書かれてるわけですよ、うん、
はい、
だから円安誘導してたらダメですよ。でも円安になってるのは地獄通貨安を止めるのにね、ダメだとかなんとかってないですよ。
うん、
だからIMF でも何でもね、自己円安になってるのにそれを止めようとすることに対して、いかがなものですかとかっていうのはお前が言うことじゃないだろうみたいな世界なわけですから、だからそれは全く関係ないと思いますけども、それにしてもなんかね、ちょっと日銀、さっきお話したみたいに日銀のイベントでずっとやっぱり共通しているのはボラティリティが上がると、
はい、
いうことだけであって、
材料にされちゃってるってことですかね。
そうそう、
結局上にしても下にしても
理屈があるわけではなくて、はい、とにかく結果が出たら目つぶって円売るみたいな、
うん、
それだけのやっぱり共通パターンがね、あるってことだと思いますので、まあ、今回もその通りで、ただ気がついたら理屈的には全く矛盾するような、円金利が上がってんのに円がすごく下がってるっていうような、はい、矛盾するような状態になって、まあ、そういう中で昨日からはあれですよね、昨日からっていうか FOMC では、
はい、
まあ、前後してこう金利がね大きく下がってますよね。
そうですね、それ分かってたんじゃないんですかね、もう FOMC で動かないぞ、据え置きだぞ、金利もしかしたら落ち着くかもしれないぞ、じゃあ介入ちょっと待つかみたいな、
ね、分かったのかもしれないね、うん、
それそっちだな、
それ
だな、
それはどうか分かんないけどね。
そんなことで決めていいんですか。
ダメですか。
いやいや、分かりませんけどね、結果 ね、
そうですね、
実際問題としてね、なんかやっぱり世界、例えばアメリカとか ECB とかってもう20年も介入やってないわけですよ。
う
ん、でその中で日本は去年、ね、10年ぶりぐらいで介入やって、
で、
今年もやるんですか、なんとなくで、その僕がね、介入担当者であればなんかちょっと恥ずかしいなって日本だけなんかこう介入、為替気にしすぎちゃってるって思われるのもちょっと恥ずかしいなみたいなっていうのがあるから、は
い、
できたらまあやらないでね、
やらない
方がいい、うん、どこもやってないように、日本すげえ為替神経質じゃないですかみたいに思われるのもね、どうかなっていうのぐらいですよ、介入やらない理由で、その思い当たるのとしたら。
あとだってね、介入資金作るのにアメリカのやっぱり債券売って、それで債券利回り上がってくるとしたら、なんとなくやっぱり自分で自分の首絞めてるみたいな感じになるじゃないですか。
そこまで大きく売りますか金利上げるぐらい。
中国結構止まったからね。
ああ、ね、
そうなんですよね。それも合わせてだとするならばね、はい、やっぱりこれだけ金利が上がってきた理由もまあまあ分かるっちゃ分かるかなっていう感じがねありますけど。
でもその金利も少しずつ下がってきましたよね。それこそ昨日の FMC 前後して結構下がって、はい、やっぱり僕一番こう注目してるんですけども、景気が減速してきてる感じありますよね、
アメリカの、
うん、この間ほら7、9月期 の GDP が出て、
はい、
まあ、前からね僕 GDP なんかの話でしてましたけれども、ほとんど 5% ですよね。
いい数字ですよね。
いいっていうかむちゃくちゃ良すぎますよね。
新興国みたいな数字が ね出ましたけど、はい、
ということで、まあ、ああいう、成長してんだったら、それは、長期金利がね、5% になるよね、みたいな感じではよかったんですけれども、うん、はい、ただ、そこからね、だんだんやっぱり、こんだけ金利が上がったら、もう利上げをする必要ないですね、っていうふうに、こう、10月ぐらいから、あれじゃないですか、FOMC の関係者もこう言うようになって、
はい、
昨日の FOMC の結果も、ほとんどそれをこう、踏襲したような感じですよね。
うん、
だから、じゃあ、これだけ金利が上がって、利上げが必要ないほど、景気が減速しているかどうかっていうところがポイントだなと思ってたら、 GDP Now の、 10、12月期の予想っていうのが、はい、最新がまさに昨日公表されてるわけですよ、
はい、
1.2% ですよ。
ほー、うん、ガクンときますね。
ようやくね減速してるっぽいんですよ。
プラスはプラスなんですけど、
プラスはプラスなんですけども、
その幅も大きいですね。
そうで、GDP Now は最初にその10、12月期の予想値を出したのが27日なんですよ、10月27日、
はいはい、
で26日にほら商務省がね、
うん、
速報値を7、9月期の速報値を発表したわけですけども、はい、翌日早速もう10、12月期のやつをまだ10月も終わってないところで出して、それが 2.3% とかだったわけですよ、
はい、
あ、いよいよ少しずつなんか落ちてきたなって僕も思ったわけですよ。で、まあ、どれだけあと、さらに落ちていくのかなと思ってたところが、昨日のやつは、今朝起きてね、GDP Now ってこうチェックしてですね、
はい、
1.2 って見たとき、僕も、あ、そろそろ来てんな、これ。
なるほどね。
結構減速してきてますよ。
はい、
うん。だから、FOMC メンバーがこうずっと言ってたように、これだけ金利上がったら、もう利上げが必要ない。で、これ、いつでしたっけ、1週間ぐらい前にさ 5% つけた直後に2人のビル・アックマン、
うん、
ビル・グロースがね、もう債券の弱気予想は撤回である、ね、
うん、
でその材料になって金利がピュンとこう下がったじゃないですか、
はい、あれってそういう材料があったんですか。
そうですね、5% を、ね、大きく超えたところで直後にこう、
はい、急になんかあの日に発表された経済統計結構いいもの出てたのに、なんでこんな急激に落ちちゃうんだろうと思ってすごい違和感があったんですよ、
うん、債券弱気をね主導してきた著名投資家たちが、ね、見た目以上に景気が減速 し始めてる可能性があるとかね、いくつかの指標を見てる、自動車ローンとかね、そんなやつを見てると年内にももうリセッションになってもおかしくないとかなんか言うわけですよ。その辺なんか口実だな、いかにも付け足しだなって感じするんですけれども、彼らが言ってるやっぱりもう債券売りは終わりだっていうこと、
はい、
がきっかけでこう金利は低下に転じたわけですけれども、だからあとは本当に言ってたこじつけっぽいその景気が減速してると思うっていうことが数字で確認されてくるとですね、
はい、
金利は下がると思う。
なるほど。
でその大きな手がかりとして、その GDP Now とかね、いくつかのやっぱり10、12月期の景気予想っていうのが 1% とかっていうふうにガクンとこう下がってくるっていうことになってくるとですね、
はい、
あ、これは裏付けられたなみたいに。でまあ、実際問題として長期金利が 5% に上がる過程では結構やっぱりテクニカルに見ると上がりすぎてるので、
うん、
上がりすぎてるので、
はい、
本当にそういう具合に景気減速の兆候を確認すると上がりすぎの修正が本格化するわけですよね、
うん、はい、ということで吉田さんにお話しいただきました。また次回お待ちしております、
はい、お待ちします。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。